さんおはようございます。聖書を学ぶ会924回、人物伝ソロモンの第2回目、2019年3月8日です。3月8日っていうと大体あの三寒四温とかですね、そういう言葉を使う時じゃないかと思うんですけど、広辞苑を引いたら三寒四温っていうのはなかったですね。あの小さい方の新辞典の方にはありましたけど、3日寒い日が続いて、そしてその後4日暖かい日が続くという意味だそうですね。そうするとまあ1日多くなるわけで、少しずつ暖かくなると。確かに今三寒四温という感じですね。寒い日と暖かい日がですね、まあ変わる変わるやってくるというようなそんな感じでございますが、その中で、今日はまた非常にいい天気ですね。でもそんなに暖かくはないという感じですけども、その中で、聖書を学べることは、幸いなのか苦しいことなのか分かりませんけども、始めたいと思います。で今日はですね、まあ、ソロモン王の時代ですね、列王記上の3章から学んでいきたいと思います。旧約聖書の479ページの下段でございます。列王記上の第3章からお読みします。ソロモン王はエジプトの王パロと縁を結び、パロの娘をめとってダビデの町に連れてきて、自分の家と主の宮とエルサレムの周囲の城壁を建て終わるまでそこにおらせた。まあ、そこまでにしましょうか。ソロモン王はですね、エジプトの王パロ、まあ、エジプトの王を、まあ、パロと呼んだわけです。称号ですね。パロっていうのは称号ですね。そして縁を結んで、つまり、まあ、言ってみれば、国際政略結婚というような感じかもしれませんね。近隣との、まあ、平和を、まあ、保つためにですね、親戚になるというような、そういう、まあ、一種の政略結婚であるということもできると思います。レジュメの方ちょっとご覧いただきましょうか。最初のところ、ソロモン王はエジプトのパロの娘をめとった。3章の1節、ソロモン王はエジプトの王パロと縁を結び、パロの娘をめとってダビデの町に連れてきて、自分の家と主の宮とエルサレムの周囲の城壁を建て終わるまでそこにおらせた。パロというのはエジプトの王の一般的な称号で、偉大な家という意味だそうでございます。偉大な家ですね。まあ、エジプトというのはそれはあれですよね、文明の発祥地でもありますし、そこの王となればそれも大変な伝統と権威があったわけであります。でこのパロは、ゲゼルを征服して持参金代わりにソロモン王にそのゲゼルを与えた。持参金代わりにですね、土地を与えちゃうっていうすごい、ことですね。そのようにして、こうして政略結婚は確かに近隣諸国との信仰を深める効果はあった。その下にソロモンをパロの娘をめとるというので、まあ、絵がありますけど、この絵というのはもちろんその当時に描かれた絵ではありませんので、その時代時代の何て言うんでしょうか、風習といいますか、そういうふうなものを、まあ、元にせざるを得ない、そういうところがあって、必ずしもこれがそのものだというふうには言えないかもしれませんけれども、しかしまあこのようにして、この外国からですね、その娘をめとるということによって、まあ、親戚関係になって、そして、まあ、お互い侵略し合わないとかですね、なんかそういうような政略があったと思います。それじゃあまた 聖書の方に戻りまして3章の2節、その頃まで主の名のために建てた宮がなかったので民は高きところで犠牲を捧げていた。まあ、神殿ですね、神殿がなかった。でこれはダビデはですね、神殿を建てるために一生懸命、蓄えたんですよね、金銀をですね蓄えたんですけども、しかしダビデはですね、まあ戦争の王と言ってもいいようなそういう人ですよね。生涯戦争から離れることができなかった。そしてその戦争を通して、まあよそから入ってきた、まあ、民族ですからね、それがこのカナンの地に定着をして、そして、まあ、近隣諸国とのですね、まあ、構想の中で、この一つの国を立て上げた人物でありますから、ある意味では戦争の王と言ってもいいような、そういうものがですね、神殿を建てるということはどうなのかというようなお気持ちもこの主のにはあったのかもしれないですね。しかし彼は一生懸命その神殿を建てるための資金をですね用意をしていたわけであります。そしていよいよこの宮を建てるのはですね、その次のソロモン王に託されていったわけでございます。それまでは民は高きところで犠牲を捧げていた。犠牲っていうのは人間の代理なんですね。本当は人間と捧げなきゃいけないものを人間の代理ですね、生贄として、犠牲として、この動物を捧げていたわけであります。高きところといいますと、まあその後あまり評判のいいところではなくなるわけですね。つまり偶像礼拝をする場所ですね。これ、他の国でも行われていたことでありまして、それはちょっと、まあ、似ているところがあったわけであります。そして、今度はさっき、見ましたように外国と縁組をいたしますと外国の宗教も入ってくる。それはもうまさにこの高きところで犠牲を捧げるというそういう習慣を持っているわけであります。3節に参ります。ソロモンは主を愛し父ダビデの定めに歩んだが、ただ彼は高きところで犠牲を捧げ功を焚いた。その高きところですね、高きところっていう言葉は若干ですね、異教徒ですね、異教徒のこの高きところと礼拝を捧げる場所とこのちょっと区別がつきにくい、そういうようなことがあるわけであります。それもまた、まあ、神殿がないからだというふうに言ってもよろしいかと思います。4節、ある日王はギベオンへ行ってそこで犠牲を捧げようとした。それが主要な高きところであったからである。ギベオンというところにですね、高きところがあってそこで犠牲を捧げようとした。ソロモンは一銭の飯祭をその祭壇に捧げた。一銭頭の生贄ですから、すごい量ですよね。ですからまあですね、こういう時には、この川の水がですね、この血で染まったというふうにも言われるんですね。5節、ギベオンで主は、夜の夢にソロモンに現れて言われた。あなたに何を与えようか求めなさい。ソロモンは言った。あなたのしもべである私の父ダビデがあなたに対して誠実と公義と真心を持ってと思ってあなたの前に歩んだので、あなたは大いなる慈しみを彼に示されました。またあなたは彼のためにこの大いなる慈しみを蓄えて今日彼の蔵に座する子を授けられました。まあ、幸いな二代目ですよね。二代目って言っても大体二代目はダメだというふうに言われますけど、そんなことないんですよね。この ソロモンという人物が大変な、まあ、ですね、今にも語られるソロモンですよね、やめようと思ったんですけど、こういう本があって、ソロモンの指輪ってご存知の方もいらっしゃると思いますが、今でもこのすごい力を持つ指輪はソロモンの指輪と言われるぐらい、コンラード・ローレンツという動物行動学 この学者が書いた本ですけど、それぐらい今でもですね、ソロモンは生きているというぐらい、素晴らしい、まああれですね、とんでもない人知を超えるような立派な知性を持った知恵を持った人物であったわけでございます。そしてそれがですね、このダビデのこの後継ぎとして与えられたというふうであります。長節、我が神主よ、あなたはこのしもべを私の父ダビデに代わって王とせられ、ならせられました。しかし私は小さい子供であって出入りすることを知りません。出入りすることを知りませんというのは、なんですかね、出処進退って言いますかね、こうどうしていいのかですね、よくわからない、謙遜ですよね。八節、かつしもべはあなたが選ばれたあなたの民、すなわちその数が多くて数えることも調べることもできないほどのおびただしい民の中におります。選ばれた民ですね、それあのイスラエルですね、選ばれた民であります。アブラハムを通してですね、選ばれた民であります。おびた それが、まあ、増えたわけですね。ダビデの時代にこの増えて、そして栄えたわけであります。おびただしい民の中におります。9節、それゆえ、聞き分ける心をしもべに与えてあなたの民を裁かせ、私に善悪をわきまえることを得させてください。誰があなたのこの大いなる民を裁くことができましょう。聞き分ける心をしもべに与えるですね、判断力理解力ですね、を与えてあなたの民を裁かせ、裁かせって裁くっていうのは大体まあ裁判ですよね、ある意味ではですね、例えばお城がありますとその門の入り口のところですね、ここは裁判所だったんですね、そしてそこにまあ裁く人がいて、そしていろいろな民事裁判、いろいろトラブル処理ですね、これをここでやっていたわけでありますが、しかしこの裁きというのはある意味では裁判が、まあ、大きなトラブル処理といいますかね、それが大きなこの部分を占めていたということかもしれません。裁くということは政治ですね、政治につながっていくわけであります。ですから、まあ、うまい裁きがですね、できないと政治はうまくいかないですね。不公平があったりしたらダメですね。誰もが納得するような政治でなければならない。私に善悪をわきまえることを得させてください。善悪をわきまえられないと裁きができませんから、判断を誤ってしまうということですよね。そして誰があなたのこの大いなる民を裁くことができましょう。そうですね、この神の民イスラエルをですね、この裁く、それをまあリードして、そして治めていくですね、そういう能力はなかなかないということですね。誰がそんなことをできるか、神様の教えをいただかなければそれはできないという、そういう言葉であります。10節、ソロモンはこのことを求めたので、そのことが主の御心にかなったですね。そうかというふうに納得してくださった。11節、そこで神は彼に言われた。あなたはこのことを求めて自分のために長命を求めず、また自分のために富を求めず、 また自分の敵の命をも求めず、ただ訴えを聞き分ける知恵を求めたゆえに、見よ、私はあなたの言葉に従って賢い英明な心を与える。あなたの先にはあなたに並ぶものがなく、あなたの後にもあなたに並ぶものは起こらないであろう。すごいですね、知恵を与えた、そしてですね、自分のために長命を求めない、そして2番目はまた自分のために富を求めない、3番目また自分の敵の命をも求めず、ただ訴えを聞き分ける知恵を求めた。そうですね、知恵。そして、このですね、ソロモンにはその知恵が与えられて、与えられたわけでございます。12節、見よ、私はあなたの言葉に従って賢い英明な心を与える。あなたの席にはあなたに並ぶものがなく、あなたの後にもあなたに並ぶものは起こらないであろう。そうですね、今でもソロモンの知恵、ソロモンの指輪ですね、なんていうような本が出て、そしてこの人はコンラート・ローレンツはあれですけどね、ノーベル賞を受けた動物行動学者なんですね。今でも名前は消えていないということですね。13節、私はまたあなたの求めないもの、すなわち富と誉れをもあなたに与える。あなたの生きている限り王たちのうちにあなたに並ぶものはないであろう。もしあなたがあなたの父ダビデの歩んだように私の道に歩んで私の定めと命令と守るならば、私はあなたの日を長くするであろう。ダビデはですね、いろんなことがありました。しかしですね、この神の道に歩んだ王としてですね、ここで非常に高い評価を受けていて、そしてそれと同じように歩むならばですね、私はあなたの日を長くするであろうですね。そうでないと途中で挫折してしまうかもしれない。しかしですね、この長く彼を支えると、こういうふうに神様が言ってくださっているわけであります。15節、ソロモンが目を覚ましてみるとそれは夢であった。そこで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って燔祭と秋音祭を捧げ、すべての家来のために祝宴を設けた。主の契約の箱って前ですね、レジュメのところに写真を、模型っていうか後で作ったものですけども、それをお見せしたことがあると思いますが、燔祭とですね、犠牲を燔祭と秋音祭を捧げたですね。このようにして、彼はですね、この神様に従って、政治をする。それはもうダビデからの伝統でもあり、アブラハム以来のですね、イスラエルの伝統であったわけでありますが、そしてそれに従ってこれからこのイスラエルを治めていこう。そしてイスラエルを治めるということは近隣諸国との関係ですね、これも平和、しかもまた押されるようなことがなく、押せばと言ってもですね、この押されるようなことがなくですね、このしっかりとイスラエルを守っていく王としてですね、この歩んでいかなければならないわけであります。16節、さて2人の遊女が王のところに来て王の前に立った。1人の女は言った、ああ我が主よ、この女と私とは一つの家に住んでいますが、私はこの女と一緒に家にいるとき子を産みました。ところが私の産んだ後3日目にこの女もまた子を産みました。そして私たちは一緒にいましたが、家には他に誰も私たちと共にいたものはなく、ただ私たち2人だけでした。ところがこの女は自分の子の上に伏したので、世のうちにその子は死にました。 彼女は夜中に起きて、はしための眠っている間に私の子を私の傍らから取って自分の懐に寝かせ、自分の死んだ子を私の懐に寝かせました。私は朝子に乳を飲ませようとして起きてみると死んでいました。しかし朝になってよく見るとそれは私が産んだ子ではありませんでした。他の女は言った。いいえ、生きているのが私の子です。死んだのはあなたの子です。はじめの女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子です。生きているのは私の子です。彼らはこのように王の前に言い合った。この時王は言った。一人はこの生きているのが私の子で死んだのは私の子だ、あなたの子だと言い、また一人はいいえ、死んだのがあなたの子で生きているのは私の子だと言う。そこで王は刀を持ってきなさいと言ったので、刀を王の前に持ってきた。王は言った。生きている子を二つに分けて半分をこちらに、半分をあちらに与えよう。すると生きているこの母である女はその子のために心が焼けるようになって王に言った。ああ我が主よ、生きている子を彼女に与えてください。決してそれを殺さないでください。しかし他の一人は言った。それを私のものにもあなたのものにもしないで分けてください。すると王は答えて言った。生きている子を初めの女に与えよう。決して殺してはならない。彼女はその母なのだ。イスラエルは皆王が与えた判決を聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。すごいですね。自分の子は殺せない、そこのところで、判断を迫ったわけですよね。しかしそこの裁きはそれは見事なものですね。ああじゃないこうじゃないじゃなくてですね、それだったらその子を殺せと言ってみたら、本当の親はですね、自分の子は殺せない、人にやってもいいから殺せない、そう言ったってんですね。まあソロモンの裁きの素晴らしさ、知恵の素晴らしさを、まあ、象徴的に表しているエピソードであるということができると思います。レジュメの方をご覧いただきましょうか。ソロモン王はエジプトのパロの娘をめとった。3章1節。ソロモン王はエジプトの王パロと縁を結び、パロの娘をめとってダビデの町に連れてきて、自分の家と主の宮とエルサレムの周囲の城壁を建て終わるまでそこにおられた。パロというのはエジプトの王の一般的な称号で、偉大な家という意味であった。でこのパロはゲゼルを征服して持参金代わりにソロモン王にそのゲゼルを与えたというのが、まあ、列王記の9章に出てまいります。そしてその次、こうした政略結婚は確かに近隣諸国との親交を深める効果はあった。そして3章3節。ソロモンは主を愛し父ダビデの定めに歩んだが、ただ彼は高きところで、犠牲を捧げ功を焚いた。この高きところというのが、まあ、問題になってくるわけで、はじめ神殿がなかったんですから高いところで、この犠牲を捧げるというのは別に、まあ、それほど問題ではなかったのかもしれませんが、その後ソロモンが神殿を建てるまではイスラエルの民もヤハウェに対する生贄を祭壇を築いて捧げ高きところで礼拝していた。しかしカナンの地でのイスラエルの生活が定着するにつれて、原住民たちの祭儀が行われる高きところとの区別がつきにくくなり、次第に高きところは偶像礼拝の場所としての意味が強調されるようになった。ソロモンも周囲にある丘で生贄を捧げた。こうしてソロモンは政略結婚によって周辺諸国との信仰を深め、また一方では異教の考え方や風習を呼び込むこととなった。と同時に異国からソロモンのもとへ 嫁いできた妻たちはエルサレムにそれぞれの異教心を持ち込み、やがてソロモンを偶像礼拝へと引き入れていった。偶像礼拝は人の手で作った像を礼拝することであり、まことの神ヤウェ以外のものを礼拝することである。それはまた人間の願望や考えの具現化であり、この点で偶像とは自己礼拝の表現である。偶像礼拝については10回の第1回において禁じられている。出エジプト記の20章の3節、あなたは私のほかに何者をも神としてはならない、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない、上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない、それにひれ伏してはならない、それに仕えてはならないとあり、偶像を刻んでも作ってもそれにひれ伏してもならない、仕えてはならないとされた。でこれがですね、ヤウェの教えであったわけで、つまり偶像礼拝というのはですね、結局はですね、自分の願望ですね、の像を作る、自分で作る、それは自分自身を拝むことにつながるという、自己偶像礼拝ですね、につながる。そうすると神様はどっか行ってしまう、作り主である神様がどっか行っちゃって、自らの願望、自らを神としてしまうという、そういうこの不信仰ですね、これに、まあ、つながっていくわけであります。それが高いところで、ヤウェの神様に犠牲を捧げていたイスラエルと、それから、高いところで、ですね、偶像にですね、犠牲を捧げていたその異国の風習ですね、これとはもうごっちゃになってきてしまったってですね、そういう意味では、まあ、ある意味で、まあですね、神殿を作るということは必要であったということができるわけでありますけれども、しかしそれを作ったと作ってもですね、ソロモンはですね、多くの外国の女性をめとったんですね。ですからもうそれぞれの国の偶像礼拝ですね、これを持ち込んできて、それがですね、神殿にまでこの何ですかね、波及してくるというような、そういう現象も現れてくるわけでございます。それからその次のですね、3章16節から28節の2人の女とソロモンの知恵ですね、お読みしたいです。これがその場面の絵ですね。2人の女がいて、ソロモンがまあさばいているという、そういう絵であります。お読みします。ソロモンの英知は周辺諸国に鳴り響き、同時に高台までの語り草になった。それは初めは敬虔な神信仰に裏付けられたものであった。彼は主を愛し、父王ダビデの慣例に従って施政を開始した。彼の英知は例えば遊女の子をめぐる名裁判の中にもその片鱗を伺わせる。また自然界についての理解と洞察力、それらを人間世界に適用して説く説得力は彼が表した箴言を読んでも群を抜いていることがわかる。その英知は国を超え時代を超えて言い伝えられたですね。そんなソロモンであったわけでありますけれども、しかし、この偶像礼拝、外国人の妻をですね、めとることによって、その妻たちが持ってきた偶像をですね、これにですね結構染まっていくというような、そういう状況が出てきたわけでございます。それでは4章の方に いきたいと思いますが、ちょっと頭のあたりはやたらと人の名前であんまり馴染みのない名前ですので、あんまり馴染まないで、20章に行きたいと思います。20節に行きたいと思います。482ページの上段の真ん中頃ですね。ここから行きたいと思います。ユダとイスラエルの人々は多くて海辺の砂のようにようであったが、彼らは飲み食いして楽しんだ。ソロモンはユフラテ川からペリシテ人の地とエジプトの境に至るまでの諸国を治めたので、皆貢ぎ物を携えてきてソロモンの一生の間仕えた。そこまでにしたいと思いますが、ユダとイスラエルの人々ですね、ユダっていうのはですね、大体南の方に定着したんですよね。イスラエルの人々はずっと今度ダンまでですね、それぞれに分かれて、領地を分け合っていたわけであります。12部族がですね。そして、この非常に増えたんですね、栄えたんですね。そして海辺の砂のようであったですね、それはアブラハムへの約束がありましたね、その約束がここでもう実現したと言ってもよろしいかと思います。海辺の砂のようにする。そして彼らは飲み食いして楽しんだ、結局豊かで、そしてまた平和であったということですね、そして、ソロモンはユフラテ川からペリシテ人の地とエジプトの境に至るまでの諸国を治めたので、皆貢ぎ物を携えてきてソロモンの一生の間仕えたですね、ユフラテ川というのはユーフラテス川ですね、エジプトの境に至るまでですね、南の国エジプト、大国エジプトですよね、もうエジプトはもう大国です、言ってみればイスラエルはあれですから遊牧民のような形で、このイスラエルに入っていったわけですからね、アブラハムなんかはですね、本当にもう小さい羊飼いとしてですね、この辺にやってきた人物であったわけでございます。それが大きくなってですね、海辺の砂のようであったってですね、そして土地も獲得してですね、ユフラテ川からペリシテ人の地、ペリシテ人っていうのはこれはまたなかなかの強い、いつも宿敵だったんですね、このペリシテ人というのは非常に文明も進んでいた、イスラエルよりもですね武器なんかはこのゴリアテのあたりでもですね、あちらの方が優れていたんですね、そして海の民といってですね、地中海のですね、地中海を制していたんですね、そして地的にも非常に優れて、そしてまた力もあったということですね。ですからいつもペリシテ人っていうのはイスラエルの宿敵というふうに言ってもよろしいかと思います。そう簡単にやっつけられない、一回やっつけてもまたやってくるというような、そんな民族であったわけでございます。で今はパレスチナという言葉が今でもありますが、それはやっぱりそのペリシテと関係があると思います。22節に参ります。さてソロモンの1日の食物は細かい麦粉30コル、粗い麦粉60コル、肥えた牛10頭、牧場の牛20頭、羊100頭で、その他に、オジカ、カモシカ、コジカ、および肥えた鳥があった。これはソロモンがユフラテ川の西の地方をテフサからガザまでことごとく治めたからである。ガザってのは今でもありますよね、いろいろ問題になっているところですね、ガザ地区。すなわち彼はユフラテ川の西の小をことごとく治め、周囲至るところに平安を得た、しっかり治めたわけですね。25節、ソロモンの一生の間、ユダとイスラエルはダンからベールシバに至るまで、 安らかに、おのおの自分たちのブドウの木の下とイチジクの木の下に住んだ。ダンからベールシバまでというのは、北から南までですね、の領地ですね。そこで、まあ、非常に栄えたということですね。26節、ソロモンはまた戦車の馬の馬や4000と騎兵1万2000を持っていた。そしてそれらの代官たちはおのおの当番の月にソロモン王のため、およびすべてソロモン王の食卓に連なるもののために食物を備えてかけることのないようにした。また彼らはおのおのその割り当てに従って馬および早馬に食わせる大麦と藁をその馬のいるところに持ってきた。29節、神はソロモンに非常に多くの知恵と悟りを授け、また海辺の砂原のように広い心を授けられた。ソロモンの知恵は東の人々の知恵とエジプトのすべての知恵に勝った。彼はすべての人よりも賢く、エズラ人エタンよりも、またマホルの子ヘマン、カルコル、ダルダよりも賢く、その名声は周囲のすべての国に聞こえた。彼はまた箴言3000を説いた。またその歌は1500首あった。彼はまた草木のことを論じて、レバノンの紅白から石垣に生えるヒソプにまで及んだ。彼はまた獣と鳥と這うものと魚のことを論じた。諸国の人々はソロモンの知恵を聞くために来た。地の諸王はソロモンの知恵を聞いて人を遣わした。知恵者であったんですね。単に頭がいいっていうだけじゃなくて、やっぱり、まあ、学者的なですね、知識をいろんな広範にわたってですね、この持っていたということですね。超人的な、まあ、知能を持って、学術的にもですね、素晴らしいものを持っていた。もう近隣にですね、並ぶものはなかったという、そういう、まあ、恵まれた王であったわけでございます。ちょっとレジュメの方からいただきましょうか。講読、列王記上4章からね、ところですね。ソロモンはすべての人よりも賢く、その名声は周囲のすべての国に聞こえた。また彼は箴言3000を説いた。またその歌、雅歌は1500首あった。神がソロモンに知恵を与えたからといって、ソロモンが間違いを犯さなくなったわけではない。ソロモンは民の王として大きな可能性を与えられたが、それには大きな責任も伴っていた。残念なことにソロモンには可能性の方は追求するが、責任は無視するという傾向があった。神殿と王宮の建設者として有名になる一方で、民に過剰な税を納めさせ、過度に働かせる指導者として評判を落とすという欠点があった。知恵に富んだソロモンを称賛するために遠い国から訪れる者もいたが、彼の民は次第にソロモンを疎ましく思うようになっていた。なかなか難しいものですね。外国では、ね、すごく、まあ、有名、まあ、もちろん国内でもそうなんですけども、そういう王であったんですけども、しかし、まあ、国民に対しては結構厳しさがあったりですね、して必ずしもこのみんながソロモンをですね尊敬し、そして持ち上げるというようなことはなかったという部分もあったんですね。5章の方に行きたいと思います。神殿の建設ですね。さて、ツロの王ヒラムはソロモンが油を注がれその父に代わって王となったのを聞いて、家来をソロモンに遣わした。ヒラムは 常にダビデを愛したからである。そこでソロモンはヒラムに人を使わしていった。あなたの知られる通り、父ダビデはその周囲にあった敵との戦いのゆえに、彼の神主の名のために宮を建てることができず、主が彼らをその足の裏の下に置かれるのを待ちました。ところが今我が神主は私に四方の太平を賜って、敵もなく災いもなくなったので、主が父ダビデにお前に代わってお前の位に私が就かせるお前の子、その子が我が名のために宮を建てるであろうと言われたように、我が神主の名のために宮を建てようと思います。それゆえあなたは命令を下してレバノンの紅白を私のために切り出させてください。私のしもべたちをあなたのしもべたちと一緒に働かせます。また私はすべてあなたのおっしゃる通り、あなたのしもべたちの賃金をあなたに払います。あなたの知られる通り、私たちのうちにはシドン人のように木を切る巧みな人がないからです。ヒラムはソロモンの言葉を聞いて大いに喜び、今日主は頼むべきかな、主はこのおびただしい民を治める賢い子をダビデに賜ったと言った。そしてヒラムはソロモンに人を使わしていった。私はあなたが申し送られたことを聞きました。紅白の材木と糸杉の材木についてはすべてお望みのようにいたします。私のしもべどもにそれをレバノンから海に運び下ろさせましょう。私はそれをいかだに組んでカイロ、あなたの指示される場所まで送り、そこでそれを崩しましょう。あなたはそれを受け取ってください。またあなたは私の家のために食物を供給して私の望みを叶えてください。こうしてヒラムはソロモンにすべて望みのように紅白の材木と糸杉の材木を与えた。またソロモンはヒラムにその家の食物として小麦2万コルを与え、またオリブを潰して取った油2万コルを与えた。このようにソロモンは年々ヒラムに与えた。主は約束されたようにソロモンに知恵を賜った。またヒラムとソロモンの間は平和であって、彼ら二人は条約を結んだ。ソロモン王はイスラエルの全地から強制的に労働者を徴募した。その徴募人員は3万人であった。ソロモンは彼らを1ヶ月交代に1万人ずつレバノンに使わした。すなわち1ヶ月レバノンに、2ヶ月家にあり、アドニラムは帳簿の監督であった。ソロモンにはまた荷を負う者が7万人、山で石を切る者が8万人あった。他にソロモンには工事を監督する上役の管理が3300人あって、工事に働く民を監督した。王は命じて大きい高価な石を切り出させ、切り石を持って宮のもといを据えさせた。こうしてソロモンの建築者とヒラムの建築者およびゲバル人は石を切り、材木と石と宮を建てるために備えた。そこまでにしたいと思います。つまり、神殿の建設に取り掛かるわけでございます。レバノンのですね、紅白というのを用いて、そして全地から3万人のこの人を集めて強制労働させるということですね。また荷を負う者が7万人、山で石を切る、石はストーンの方ですからね、石を切っちゃうともうね、ガクッときちゃいますから8万人あった。さらに工事監督者が3300人あった。つまりあれですね、神殿建設のために、 国中から労働者をですね、動員したということであります。そうなりますと今度は大変ですね、国民が大変ですよ、負担が、自分たちだって やることないわけじゃないですからね、遊んでて寝てるわけじゃないですから、自分たちの、ね、食料も確保しなければならない、仕事もある、そういう人たちから強制的にですね、この人員を募集して、そしてですね、神殿建設に、使ったわけでございます。でこのレジュメの方のですね、このソロモンの神殿っていうんですね、下の方をご覧いただいた方が分かりやすいかと思うんですけども、玄関から入ってですね、そしてこの門のようなところがありますね。そこから、まあ、至聖所に入っていくわけですね。至聖所ってありますね、一番まあ何ですかね、奥まった、そしてそこには年に1回祭司が1人入るだけというね、しか許されないという、そういう神聖な場所であったわけであります。そこには契約の箱というね、それこそ10回なんかが入っているこの宝の箱ですね、神の箱ですね、契約の箱があるというそういう神殿を作ったわけでございます。今下にあるのはこれ模型ですね、模型、今イスラエルに、あります。でもこれを作るためにですね、もう大変な、まあ、国民的なあれですよね、この働きといいますか、大勢の人たちを使って、そして建て上げたわけであります。それはまあ神の神殿を建てることでありますから、それはその必要なことであったと思いますけれども、しかしこれが、まあ、国民を疲弊させる、そうしたこの要因にもなっていくというような、難しいですね、なかなか。それでもすごい、この建物を建てて、そして、まあ、父ダビデがですね、ついに、成すことができなかった神殿の建設というものをこのソロモンがやるわけでございます。そのようにしてソロモンはですね、まあそういう使命も与えられていたと言ってもよろしいと思いますけれども、そしてこの逆にですね、国民の苦しみといいますかね、そういうものにはあんまりこの意を用いなかった、あんまり酷使してですね、この苦しめてはいけないというような気持ちはなくて、このかなり無理をしてこの神殿を、この神殿建設のために邁進したというふうに言うことができると思います。その家にですね、ちょっとその民意にこのほころびが来るというようなことがありました。そしてもう一つは、もう一つの事柄はですね、外国の外国からのこの妻ですね、これがですね、ものすごく多くて、この人たちがそれぞれ、その民のですね、偶像ですね、偶像信仰、これを持ってくるんですね。日本からもしあれしたら何ですかね、地蔵様を持ってるのか、なんか神社を持ってくるのか分かりませんけど、そういうものを持ってくる、で高きところですね、それを築いて、そうするとこのイスラエルのですね、偶像礼拝をしてはならない、神は唯一なるヤウェさん、お一方であるという信仰が崩れていくわけでございます。そして結局、まあ、偶像礼拝っていうのは結局自分を礼拝することであると、神を離れてですね、自分を礼拝することであるとも言われますけれども、そういう方向へと進んでいく。ですからダビデの後を継いで、そして立派な神殿を建て、そしてまたその国威もですね、この 強まって、そして近隣諸国に圧倒するというようなソロモンであったわけですけれども、その反面のまたマイナスも出てくる、これがですねこの後学んでいくところとなってまいります。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆お賛美します。今ソロモン王、イスラエルの古代の前世時代について学んでおりますが、しかし前世時代といってもいろいろな問題があります。非常に優れた知能を持って知恵を持ってこの人生を送ったソロモンでありますが、それでもいろいろな問題が起こってまいります。主よ、どうかあなたの主よ御心を持って、私たちも主よ人を傷つけたり、あるいはまた主よ人の心を蹂躙したりして、そしてあなたを悲しませることがありませんように、小さい一人一人にどうぞあなたの愛を注いでくださって、どうぞ主よ私たちをも小さいなりにお持ちくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。